コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、皆さんあれですね、寒の戻りなんてよく言いますがね、本当に今日は風も強くて一日寒かったですね。まあ皆さんの地域ではね、風はどうだかちょっとわからなかったですけども、なんかね、木枯らしの再来かななんていうぐらいですね、今日は山梨県冷たい風が吹いていてね、猫林さん今日は一日震えてましたよね、寒くてね。はい、皆さんの地域ではいかがだったでしょうかね。土日が暖かかったんでね、ちょっと生実家の体がね、そんな暖かさに慣れてしまったので、まあこの寒さっていうのはね、なかなかやっぱり身にね、染みてきますよね。まあ、これからの時期ね、本当に先日もちょっとお話しましたが、まあ三寒四温なんて言ってね、暖かくなったり寒くなったりで、寒暖差によってね、こう風邪ひいたりすることはもちろんなんですが、まあ寒暖差が僕たちの体に与える影響で結構大きいのが、やっぱり自律神経の乱れなんですよね。寒暖差に対応するためにですね、僕たちの自律神経はもうフル活動で今頑張ってくれてますからね。ぜひ皆さんね、この番組でもね、自律神経のケアについてはね、ちょこちょこお話をしていますので、よかったらそんなエピソードもね、聞いていただけたらと思っております。今日はですね、まずメッセージの方をね、ご紹介したいと思います。養生ネーム村上主義者の一人、改め村上主義者さんからのメッセージです。1457回とですね、1458回でちょっとお話をした腰痛についてのね、メッセージをくださった方ですね。感想をね、送ってくださいまして、ありがとうございます。それではメッセージの方を紹介していきましょう。先日は腰痛についての相談に、2回にわたってご返答くださりありがとうございました。あれから違うところで見ていただき、ストレッチを教えてもらったので試しています。かなり気持ちが良く、ストレッチの後は腰や背中の痛みが改善されている気がします。おお、よかったですね。また、お腹もすごく冷たかったので、回路を張って様子を見ています。何事も試してみて、経過を観察していくっていうことが大事ですね。新しい情報に次々に飛びついてしまいがちですが、この方法をしばらく続けてみて様子を見たいと思います。最後に、養生ネームを律儀に何度も読んでいただきましたが、我ながら長ったらしいので笑い、シンプルに村上主義者と改めさせていただきます。これからも猫林さんとの掛け合いを楽しみに、拝聴していきます。本当にありがとうございました。はい、ということでね、村上主義者さん、ありがとうございました。まあ本当ね、一日も早く腰痛が楽になることをね、僕も猫林さんも願っております。まあでもね、改めて様子を見たらですね、お腹がすごく冷たかったってことなんでね、まあ早速回路を張ったりとか、あとはね、ちょっと診察というかね、違うところで見てもらって、そこでストレッチを教えてもらったっていうことでね、早くもね、少し改善の兆しが見れるということなんでね、やっぱりちょっとアプローチの仕方を変えるってことはね、これ意外と大事なことですよね。なのでね、村上主義者さんね、本当に一日も早く腰痛良くなってね、また元気に過ごせることを願っております。また何かね、ご質問などあればお気軽にメッセージなど送ってください。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願い。はい、それでは今日の本題入っていきたいと思うんですが、まあ、今日はね、久しぶりにちょっと婦人科のお話をしたいなと思います。冒頭のね、ご挨拶でちょっと自律神経が寒暖差とかで乱れやすいなんてお話をしたんですが、まあ、自律神経の乱れの症状として意外と女性の方に多く現れるのが月経周期の乱れなんですよね。でね、月経の周期っていうのはもう本当に体の状態を表してくれるサインなんですよね。まあ、これはね、月経を経験したことある女性の方、まあね、現在進行形で毎月月経が来ていますよなんていう女性の方はね、毎月のように感じていらっしゃることだと思うんですが、周期自体がね、毎月順調に、まあ大体順調っていうのが、平均的にはね、25日から、まあ38日とかね、40日以内ぐらいまでだったら、まあいわゆるね、正常月経周期と言われる周期なんですが、まあこの間に収まってるんだったらね、全然問題ないんですが、極端に短かったりとか、長くなったりするようであれば、ちょっと体のお手入れ、いわゆる養生をね、してみる必要があるんじゃないかなと思います。で、まずですね、生理周期が短くなりやすい方ですね。これね、漢方では原因としてはね、これまず一つ、疲れがこもっているサインね、疲れが溜まっているサインだというふうに考えるんですね。 要は疲れが溜まっているとですね、漢方では元気不足の気虚なんて言ったりするんですが、1ヶ月間きちんとね、子宮内膜をこうグッとね、体の中に維持することができなくて、まあ、漏れ出てしまうようなイメージですね。なので、月経周期が短めで体の疲れをね、なんか感じるような方はですね、芋類とかね、結構ホクホク系の食材とかいいんですよね。あとね、キノコ類なんかをね、食べると気が補われますので、まあ、寝不足なんかを避けてね、できるだけ体休めながら、ちょっとホクホク系のものとかね、キノコ類なんか食べるといいんじゃないかなと思います。はい。そしてもう一つね、月経周期が短くなる方の特徴としたら、体の中にね、こう熱がこもっちゃってるサインですね。で、辛いものとか、例えば食べ物でいうとね、揚げ物とかね、まあ、僕も好きなんですが、まあ、アルコールとかですね、まあ、こういったね、体の中で熱を生み出すような食べ物とか飲み物とかを取りすぎていると体の中に余計な熱がこもってしまう。そしてね、体の中で余計な熱がこもると、まあ、月経周期というのはね、低温期と高温期とあるわけで、あんまり体の中に熱がこもりすぎるとですね、月経周期がね、すごく短くなってしまう場合があるんですね。なので、まあ、こういう食べ物が好きで月経周期が短めの方は、まあ、できるだけ今お話ししたようなものは控えといて、まあ、海藻類とかね、豆腐みたいな、大豆系の食べ物いろいろあるんですけど、実は豆腐というのはね、体の熱を冷ますんですね。まあ、なぜならですね、まあ、にがりが入ってる。まあ、にがりというのはですね、まあ、ミネラル分ね、マグネシウムとかなんですけども、まあ、これが結構ね、潤したりする働きがあるので、まあ、豆腐というのはね、熱を取る働きがあるんですね。なので、まあ、体を潤すですね、海藻類とか豆腐みたいなものをできるだけ食べるようにすると、体の中の余計な熱が取れてちょっと月経周期安定するので、体に熱がこもってるサインはですね、手足のほてりはもちろんなんですが、ちょっとイライラしやすいとかですね、あと便がですね、結構お通じがですね、こうベタッとした便が出ちゃうね、ちょっと食事中の人はごめんなさいね、ベタッとした便が出てですね、ちょっとこう便器にね、便がくっつくような、まあ、そんな便が出やすい方なんかはちょっと体の中に熱がこもってるサインなのでご注意ください。そしてですね、生理周期がすごく長くなっちゃう方、まあ、これはね、一つの原因としたら血が不足している、まあ、気血水の血が不足しているサインなんていうふうに漢方では考えるんですね。まあ、要は月経を起こすための血液がなかなか体の中にしっかりチャージされない、溜まっていかない、時間がかかるので、まあ、月経が起きるのに時間がかかっちゃうというふうにも考えるし、まあ、いろんな考え方があるんですが、月経周期が長くなりやすい方はですね、まあ、ちょっと血が不足しているサインなので、まあ、食用状としたらね、赤とか黒とか、まあ、色の濃い野菜とか、いわゆるこう補欠食材なんて言われるね、薬膳素材を上手に取り入れるといいと思います。あとね、目を使いすぎるとですね、実はこれ月経周期が長くなるんですね。だからスマホとかですね、パソコンとかテレビとかを長時間見っぱなしの人なんかは、実はね、それで月経周期が長い方は、目をね、ずっと使うということはですね、大量の血液を消耗するっていうふうに漢方では考えますから、ぜひですね、月経周期がね、長めになってしまって、ちょっと貧血に近いような症状、肌が乾燥するとか、なんか不安感が強いとか、血圧が低いとか、ね、ちょっと貧血っぽいような不調がちょっとある方で、月経周期が長い方はね、ちょっと目の使いすぎにはぜひご注意ください。で、最後はですね、月経周期がね、バラバラ、なんか早く来たり短くなったりとか、すごくですね、月経周期自体が不安定な方ですね。まあ、これはですね、まあ、不安定といったらやっぱり気の巡りの悪さ、まあ、気滞というね、症状のサインというふうに、漢方では考えます。まあ、これもね、冒頭のちょっと自律神経と一番関係があるところなんですが、まあ、自律神経が乱れるとですね、まあ、排卵してくださいとかですね、生理を起こしてくださいっていう風に脳からね、子宮とか卵巣に指示が行くわけですが、まあ、そこのバランスが崩れてしまうので、なんか早く来たり遅く来たり非常に不安定になるんですね。なのでストレスがね、多い方なんかはやっぱこの気の巡りというのが悪くなりやすいので、ちょっと香りのいいものを食べたりとかね、まあ、深呼吸をしたりとか、まあ、ストレッチとかウォーキングとかでできるだけね、体の中のいろんなものが滞らないようにちょっと巡らせてあげると月経周期ちょっと落ち着くんじゃないかなと思います。今回はね、ちょっと久しぶりに月経周期のね、乱れの原因、月経周期が短いとか、月経周期が長いとか、月経周期がバラバラしてるなんていうのをですね、ちょっと代表的なね、漢方的な原因から、ちょっと食用状なんかを中心に、お届けをさせていただきましたので、よかったら皆さんの参考になれば嬉しいなと思います。 はい、今回もクロージングの時間です。今日はですね、月経周期の確認をすることでね、ちょっとした体調がわかりますよなんていうことをね、お伝えさせていただきました。本当ね、毎月1回の月経は女性の方がね、自分の体の状態を確認するすごくいいチャンスだと思いますのでね、月経周期はもちろんですが、生理前の体調、生理中の体調、ちょっといろいろ確認してみるとですね、見えないものを見るためには見えてるものをよく見ることが大切だっていう言葉がありますよね。なので皆さんの体の内側の見えないところを見るためには、毎月の月経の様子なんかをね、ちょっときちんと確認しておくことが大事じゃないかなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。